は天の御言葉ですね。ルカによる福音書の5章の1節から10節というか長いところにありますが、ご一緒にお願いしたいと思います。それではご一緒にお見せしましょう。3、はい、群衆がイエスに寄ってまいろうとして、神の言葉を聞いたとき、イエスは忘れされたのも岸辺にから来られたが、岸辺にも森山にそうあるとおられなかった。両者たちはその上からは表に髪を上がっていた。イエスはそのうちの一つのシモンの子舟に乗り、陸から少し降り出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を連れた。話が終わると、シモンに髪を引き出して髪を取って行こうとなさいと言った。すると主の者は答えていた。先生、私たちは宿を仕分けられましたが、何もすることはできません。でも、どんなところに髪を落としていきましょう。そしてその通りにすると、たくさんの者が入り、髪は破れそうになる。そこで先生の運命が仲間の者たちに会いとして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そしてその道具を飲んでついっぱいになるところ、いつもどうも進みそうになった。これまで差し込んでるのは、イエスがその存在でいるし、主は私のことの中で働いてください。私はその理解が出てくるからと言った。その後ですね、シモンペテロはイエス様についてですね、弟子として、再び弟子として彼は立ち上がっていくんですね。イエス・キリストの伝道、宣教の働きをしていますと、よくあなたはクリスチャンのようですが、クリスチャンになるにはよっぽどですね、清い心を持っていなければならないのでしょうね、ということを言われることがあります。まあ、そして次にですね、私はとてもそのようにはなれないけども、でもクリスチャンになるのは非常に難しいんでしょうねと聞かれることがあるんですね。このように人々の心の中にはですね、宗教を持つならキリストと、その信仰者のようならば、この教会に行ってクリスチャンになりたいという、そういうような思いがですね、多くの人々の心の中にあるんですね。まあ、それは、この世の宗教といいますか、他の宗教と、キリスト教は少し違うという、認識が人々の心にあるからだろうと思うんですね。当面におりましたときに、一人の若い青年が亡くなったときにですね、まあ、家で亡くなりましたので、警察だったり、まあ、警察の、何しますかね、警察が会議してですね、なんだか解剖、司法解剖しなければなりませんよね、家で亡くなる場合は。特に病気にかかっていない、病院にかかっていない人がですね、家で亡くなると大概、若ければ若いほどそういうことになる。事件性がないかということで。で、それで、その当時の、その当時ですね、菅原先生、まあ、徳先生呼ばれて、教会が警察に行ったんですね。で、事情聴取を受ける、ね、この人とあなたはどういう関係ですか、この人は、どうしてこういうふうに亡くなったんでしょうね、という事情聴取を受けるときに、最初にですね、菅原先生は私はキリスト教の牧師ですって言ったんですね。で、その間にですね、扱い方が違うね、牧師先生でいらっしゃいますか、じゃあ、ここに座ってください、それから非常に扱いが丁寧になってですね、そして言われたことを、まあ、その事情聴取されたその言葉はそのまま書き込んで、はい、わかりました、よくいらっしゃいました、よろしくお願いします、言って返されたというんですね。ですから、警察の中にも警官の中にもですね、やはりキリスト教の牧師は嘘を言わない、キリスト教の牧師は正しい人だという、クリスチャン正しい人だという、そういうイメージがあったようなんですね。ですからそういう扱いになったんだろうと、牧師先生はその時におっしゃっていらっしゃったんですね。まあ、よく新聞の中にもですね、新聞の中でもアンケート調査といって、あなたは宗教を持つならどの宗教がいいですかという、そういうアンケート調査を取りますと、断トツで 80% の方々、アンケートに答えた方々が、宗教を持つならキリスト教がいいと、そういうふうに答えている、まあ、そういうアンケート調査もたびたび見ることができていると思うんですね。まあ、そういうようなことを聞きますとですね、伝道しやすいな、 まあ、あのクリスチャンに対して、非常に意見の念というか尊敬の念を持っていらっしゃる人々に、未信者の人に伝道したらみんな救われるんじゃないかと思ってですね、一生懸命励んで伝道して訪問するんですけども、なかなかその心が固くて、クリスチャンになるのはなかなかできない、クリスチャンをですね、することができないのは現実なんですよね。でキリスト教に、教徒になる、キリスト者になるのには難しいでしょうね、特別なことをしなければならないんでしょうねというふうに人々は言います。でも皆さんがそうであり、私もそうでありますけれども、クリスチャンなのは非常にそんなに難しいことはなかったと思うんですね。そう思うんですね。ただイエス・キリストを私の神様、イエス・キリスト、イエス様を私の罪の罪からの救い主、十字架で死なれた救い主として私たちは信じるだけ で信じるだけで私たちはクリスチャンになることができているんですね。まあ、信じるのは最も難しいかもしれません。信じてイエスを神と信じるということはなかなか認めるのは難しいかもしれませんけれども、でもクリスチャンになるには条件いりません。ただイエス様は信じるだけ、私は救われたい、神様助けてください、イエス様あなたを救い主として信じますので私の人生を、変えてください、私の人生を救ってくださいと言った時に私たちはクリスチャンになるんですね。でもクリスチャンになった方がいいんだけども、クリスチャンとして人々に影響力を持っているクリスチャン、またクリスチャンになるのは人多いんだけども、神様と同じ、神様が聖書を通して与えていらっしゃるその約束を実現しているクリスチャン、まあ要するにクリスチャンとしてもですね、力強くクリスチャンを喜んで謳歌していらっしゃるクリスチャンと、そしてですね、何事にもその順風満帆でその祝福から祝福、勝利から勝利へと聖書通りの信仰生活をしているクリスチャンというのはなかなか見ることはできないと思う。ですから私たちはクリスチャンになりましたときに、神の子供としてクリスチャンとして生まれ変わったときに、それから私たちはだんだん成長していかなければならないと思うんですね。人に助けられている、まだですねよちよち歩きの幼子のようにですね、教えられて導かれて祈られて、そして、その育っている生活をするクリスチャンから、今度はですね一人立ちをできるクリスチャンになり、そして一人立ちのできるクリスチャンからですね、祈ることにおいても、伝道することを奉仕することにおいても、礼拝を捧げることにおいても、誰よりも率先して人々に助けられるような、お助けすることができるようなクリスチャンに私たちは成長していかなければならない。そしてさらに、神様は私たちにもっとですね、偉大なことを期待していらっしゃると思う。イエス様が私におっしゃいましたように、私たちにおっしゃいましたように、私を信じる者は私と同じ技をし、いやもっと大きな技をするであろう、うん、聖書に書いてあるイエス様のなされた技を私たちがこの地上ですることを表すことをですね、イエス様は、神はですね、私たちに求めていらっしゃるんですね。まず第一番目に知らなければならないことは、クリスチャンなりには一つは第一番目、貧しい心を持たなければならないということです。イエス様がお生まれになったときは、マタイの4章の15節と16節を見ますと、ゼブルンの地、ナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラや暗闇の中に座っていた民は、偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇ったと書いてあります。ですからイエス様が生まれたのはガリラヤのですね、語りながらお生まれになりました。その当時、そのガリラヤ周辺はですね、イスラエルの中でも捨てられた地だったんですね。ものすごくですね、神の栄光とか神の喜びとか神のこの祝福されたところから遠く見捨てられた地と言われていたところなんですね。そこでイエス様は生まれになりました。イエス様はなぜそこで生まれたんでしょうか。その地にですね、救いを求めている人が多かったのでしょうか。確かにそれも言えるかもしれません。でもイエス様はですね、そのような地から、世の中から見捨てられたそのところで、救い主は、神の救い主は生まれた。そしてそこで、祝福から、人々から忘れられた地において、人間の弱さや、苦しさをそこでイエス様は30年間ずっと体験なさいました。ですからヘブル書の中にですね、御言葉は用意しておりませんが、ね、イエス様は私たちを憐れむことのおできになる方です。なぜならば私たちと同じように肉を持ってこの地上生まれ、そして肉の弱さと苦しさを全部体験なさったので、 ですからイエス様は私たちを憐れんで私を助けるにふさわしいそのが救い主でと書いてあります。この地で生まれたイエス様はお弟子さんたちをこの後にですね証明というか選んでいらっしゃいます。まずですね、選ばれた人というのはガリラヤ周辺で漁を教えた漁師たちをこの導かれました、聖書の中にですね、マタイの、第一コリントの一章の26節次なんですけど飛びましてですね、イエス様の弟子はですね、ヤコブとヨハネ、そして父ゼベダイと一緒に働いていたヤコブとヨハネをまずお選びになりました。で彼らはですね、彼らはある意味においてはですね、貧しい漁師ではなかったですね。まず間違ったね。最初はですね、ちょっと最初からね、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネという、彼らを弟子として、この弟子としてお選びになりました。で、彼らはですね、みんなガリラの漁師でありまして、彼らは非常に貧しい人でした。小作のみたいなものですよね。で彼らは貧しく教養ないものでありましたけども、イエス様は彼らをお選びになって弟子としてお召しになりました。でさらにじゃあ人間的に物質的に貧しい人をイエス様は選ばれたのかと言いますと、そうではないんですね。で彼らの心の中に人間の貧しさ、人間の弱さ、その弱さやそういうものをですね、心の中にしっかり持っていらっしゃる弱い人間であったので、彼らを弟子としてお選びになったんですね。でもし貧しい、経済的に貧しい、だけであるというならば、今度はですね、ヤコブとヨハネは父ゼベダイと一緒に働いていた親子2代にわたる親戚を誇る漁師だったんですね。でマルコの一章のこれと言いますけど、一章の20節にはこう書いてあります。でヤコブとヨハネ、彼らは父ゼベダイを、また少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネを話題になった。彼らは母親の中で網を繕っていた。すぐにイエスをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていたと書いてある。ただ雇い人がいている網元みたいな立場であります。ゼベダイの子ヤコブとヨハネは経済的には貧しい人ではなかったようなんですね。ですから経済的に貧しいとか経済的に富んでいる、経済的に行き詰まっている人をイエス様は選ばれているわけではないんです。で、貧しい人をイエス様を選んでいらっしゃるというのは、これからこの御言葉からちょっと戻りますと、第一ポイントの中に、兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の死者は多くはなく、権力者は多くもなく、身分の高いものは多くありません。しかし神は死があるものを恥ずかしめるため、この世の愚かなものを選びし、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのですとあります。ですから神様が弟子としてお選びになった弟子としてお選びになった人々というのは経済的な問題じゃなく、この世的な知者、愚かであるとか知者であるとかいう問題ではなく、彼ら全てがですね、イエス様についてきなさいと言ってくれたら、すぐに彼らはついていってるんですね。ということは、彼らは要するにこの世の虚しさの中にあって、この世の中に生きていることにおいて、人間というのは一人では生きていくことができない弱々しい存在なんだ。もう人間というのは本当に悩み深い問題ものであり、必ずや全ての人は神様という存在が必要になったという、そういうふうな行き詰まった状況に彼らは追い込まれていた人ばかりなんですね。ですから、イエス様を信じてクリスチャンになるというのは、心が貧しく、経済が貧しいんじゃなくて、姿勢的に貧しいんじゃなくて、ね、心が貧しい。 つまり人間の弱さを重々理解していて、人間の愚かさを重々して理解していて、人というのは、ね、一人で立っていることができなく、神の存在を必要としている、存在、弱い存在なんだということを、彼らは心の中にしっかり持っていた人なんですね。これがまずですね、クリスチャンになる大きな持たなければならない心の状況なんですね。だから例えばですね、順番がね、マタイの福音書が少しその後にあるんですけれども、3つほど。
マタイの5章の3節に、
天の御国はその人のものだからです。順番読みますね。悲しむ者は幸いで、その人は慰めるからです。慰められるからです。柔和な者は幸いで、その人は地を相続するからです。木に植え替えている者は幸い、その人は満ちたれる。まあ今度ですね、次行ってください。次のページ。心の清い者は幸いで、平和作る者は幸い。まあこれはいいでしょう。で、義のために迫害されている者は幸い、天の御国はその人のものだから。私のために罵られたら、迫害されたら、またありもしないことを、で、悪行の道具を言われたりするとき、あなた方はされ、喜びを喜びなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから、あなた方に前に来た預言者ともそのように迫害されました。この御言葉、素晴らしいですね、祝福の言葉なんですけども、私はクリスチャンになったときにね、なんで貧しいものが幸いって、天の御国なの、わかる、よくわからない。で、人に悪言を申されていてもあなた方は幸いです。で、まあ、でこれを読んだときに、ね、で、クリスチャンになったらもう損ばっかりして、なんでこれがですね、得なのか、まあ、幸いなのかよくわからなかったんですね。まあ、今となってはこれは祝福なんですけども、でも、このようにしてですね、要するに、貧しさとか、その、なんて言うか、いろんな意味において、人生の行き詰まりを感じている人というのが、神様に出会うことができるんですね。で、自分の力に過信をして、自分がある程度ですね、小金を貯めてといいますか、自分の生活設計をしっかりしている人というのは、行き詰まりがないから、ね、どこまでも自分の力で頑張っていけると言って、そしてとうとう神に出会わなくて、そして、最後には選びに当てしまうんですね。でも人間が正直に自分の人生を振り返るときに、私の人生間違ってるんじゃないだろうか、私の人生はおかしいんじゃないだろうか、もっと違うまともな人生があるんだと気づいたときに、人間の持っている暗闇というか、人間の持っている冷たさというか、そういうものを、もうそれを認めたときに、私たちは、ね、行き詰まってしまう。で、なんと人間というのは貧しい生き方しかできないのか、どうして寂しいこのような人間の生き方をですね、自分もしていかなければならないのか、みんなと同じようにして、そういう人生を歩んでいかなければならない、いや、私は人間というのはダメだ、人間としてこんな生き方したくない、そういってその行き詰まったその行き詰まった時に、多くの人は神に出会い、神様はその人をお召しください。私たちの人生の中に貧しさを知るということは必要だと思うんですね。人間の弱さを知るというか、人間のこの醜さを知るということは、それはクリスチャンになる、それは入り口だということで、それを知ることは本当に必要なことなんですね。先ほどお見せしました第一五人の中にも、神様はそのような弱さを知った、理解した人を選ばれる。そしてそのような貧しさを知っている者にも神様は用いられる。そしてそのような行き詰まっている人を神様は選んで証明といいますか、この導いてくださり、祝福を与えてくださると聖書は私たちに教えているんです。だから行き詰まっても とことんまで神様を信じて信仰生活して行き詰まっても私たちは行き詰まりそこで挫折することはないんです、
ね、
行き詰まって行き詰まって行き詰まった時にはっと見たら神様の救いの手が伸ばられてそして祝福の道がその前に準備されていくんです、ね、ですから私たちは貧しさをですね、喜ばなければなりません。心の貧しさを喜ばなければ生活の貧しさを喜ばなければいけません。心の貧しさを喜ばなければいけません。そして神の祝福を信じて貧しさの中にあっても信仰に固く立ってそしてそこでしっかりと神様を見上げなければならないんですね。でちょっと 前に帰りますけれども、その帰るときにパウロという人がサブロという人ですね。それがピリピの3章の7節8節にこのように言っています。これはサウロ、パウロ後 あのギリシャ名でパウロという人が、新約の13の書簡を書きました。有名なあの福音を語った使徒と言われるパウロの言葉です。しかし私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストの家に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを知り悪だと思っていますとこれに告白しています。で皆さんご存知のようにパウロというか、ヘブライ語ではサウロという名前の人はですね、サンヘドリンというかユダヤ教の、議員の一人、30名ぐらいいたんでしょうか、議員の一人でユダヤ全体の宗教的なあのことをですね取り仕切るその議員の一人だったんですね。でまたパウロはですね、ま、立法学者だと言ってますし、立法学者だとも言っています。ですから聖書を熟読して神の教えを全部熟読して神様に、神様を代弁して人々を、許したり裁いたり、そして、教えをしたりするそういう人物でした。ですからサウロ、パウロはですね誰よりも熱心で私は神様の神様の心を知っているものだと自負していました。そしてパウロはですね神様の御心を一番理解し一番近い存在だと彼はですね、喜んでいたんですね。ところが神様は神の御子イエス・キリストを救い主として送りイエスを信じる人々を弟子としてこのお召ししてお召しになりまして福音の働きをしていました。だからサウロはこれがもう神様に敵対する異端だとこれにすぐに考えたんですね。ですからあの時代教の祭司たちもそうでありましたけども、イエス様を訴えて、ポンティオ・ピラトに訴えて、十字架につけて殺してしまいましたけども、その側に立っているのがサウロ・パウロであったんですね。で、クリスチャンたちを、イエスを信じる、イエスの 道に歩むそのクリスチャンたちを迫害して、そして殺すことが、迫害して殺すことが、神様が喜んでいらっしゃる、これこそ信仰の、信仰者のすべきことだと、彼は確信してですね、ダマスコ登場に行って、ダマスコに行くクリスチャンをやっつけに行くために、ダマスコ登場に向かうときに、復活のキリストが出会キリストに出会って、彼は改心する。3日間の後に改心してしまうんですね。で、後にパウロがこのように言っていることは、私の持っている知恵、私の持っている自分の生活をこの支えていたありとあらゆる能力あるもの、学問、そのような知識、これらものは神様に出会わせることどころか、神様と全く話してしまうものだったんだ。
そうね、
つまり、この世の知恵や力や、この世のこの生きるノウハウや、それらな、それ全てのものは、神様の前に、ね、近づかせるものではなく遠のかせるものなんだ。で彼はですねそれらのものを知り合ったのより私は捨てて、そして神様を知ることの上に自分自身の貧しさを認めて自分の罪深さを認めて、宗教的な立法学者であったんですけども、彼は私は誰よりも罪人の頭のような存在であることを認めて、神の前に貧しさを弱さ 汚れをですね、認めて神の前に出ていたときに神様は彼を豊かに用いてくださる。だから私たちはですね、神様の前に貧しいものは幸いである、主を受け継ぐであろう、迫害されているものは幸いだろう、それは神様によって喜ばれている。そしてどんなに苦しい状況の中にあっても、もし神様を信じてこの地上のものにより頼まなくて神だけを信じているならば、神様は必ず祝福を持って帰りに来てくださるだろう。このことを私たちはしっかりと受け止めていかなければならないんですね、うん、そして、ペテロがですね、イエス様に出会って、そして弟子になりますよね。今日の御言葉はルカの福音書の5章なんですけども、イザヤ書の40章の6節と8節の中に、キリストの2つ前です。はい、イザヤ書の40章の6節から少しお読みしますと、呼ばれという者の声がする、私は何と呼ばれましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の草の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと草は枯れ、花はしぼむ、誠に民は腐る。草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠だと。つまり、すべての人は草のようなものであって、神様の息吹によって、ね、生かされたり、滅ぼされたり、ね、そういうものが私たち人間なんだ。そして私たちが誇っているその栄誉もこの地上の文明も自分の持っている良いとされるものも全部神様が、ね、主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花が収穫分そのようなものなんだという、そういうふうなですね、ものだということをしっかりと受け止めていなければならない。つまりこの世はですね、これの映画を極めている、この何て言いますか、この文明、私たちの文明社会もですね、神様の御手の中にあって、あれによって存在しているのであって、私たちが生活している生活の土台もですね、神様の憐れみの中にあって支えられているからこそ、そこでしっかりとした生活ができ、収益を得ることができ、食べることができ、生きていることができるんだ。このことをですね、神様は私たちに知らしたいと願っていらっしゃるんですね。で、ルカの福音書の次の御言葉の5章の8節、ペテロがイエス様を自分の船に乗して沖から、ね、メッセージをされたイエス様が、さあペテロよ、船の荷台に網を下ろして、網を下ろしなさいと言いました。それで網を下ろすということは魚を取りなさいということですね。ペテロは言いました。ね、私たちは前の晩一晩中働いて一匹も魚が取れませんから、イエス様、それはたとえイエス様、あなたが神の救い主、神の子であったとしても、それは無理でしょう。私たちはもう一晩中働いて、この湖のこの周辺には魚なんていないことはもう理解しています。で、ましてお昼過ぎに、ね、網を追っても魚はしっかりその網を見て、その中に捕まるようなバカな魚はいないだろうと言っているんですね。でもお言葉ですから、まあせっかくおっしゃるんだから、そうしたらこの御言葉通りのことが起こりました。二艘の船が引き上げても、引き上げきれにくいほどの大勢の多くのですね、魚を引き上げて、でその時にこう言いましたね。これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。そして自分の罪深さを認めた時に、イエス様はペテロを立ち上がらせて、彼を弟子として生まれ変わってください。このペテロはペテロはですね、このルカの福音書の5章によりもはるかに前にですね、ヨハネの一章の時にイエス様に出会ってます。ペテロがヨハネのバプテスマの弟子だった時ですね。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いていかれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていった。
イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は、何を求めているのか彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らが言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついていって、イエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた時は10です。で、ヨハネから聞いて、イエスについていた2人のうちの1人はシモン・ペテロの弟、アンデレである。で、ここで、シモンとシモンの弟であるアンデレは、バプテスマのヨハネがイエス様を紹介したときに、イエス様を紹介したときに、イエス様について行ってるんです。ところが、イエス様について行ってるんだけども、何があったかよくわからないけども、また離れて、ペテロはガリラヤの自分の家に戻って、領主をしてる。ルカの5章でしてたんですね。その時に召されたんです。で、最初の時にイエス様がついていってるんです。見よ、世の罪を取り除く、ね、神の子羊と言って、メシアだと言って、バプテスマの誰かが言った時に、ペテロは、そうか、この方がメシアなのか、この人が、救い主なのかと言って信じて、弟と一緒について、イエス様についていってるんですけども、何があったかよくわからないけども、また戻ってきてるんですね。だから、ここで、この2つの御言葉を通してですね、私は罪人です、イエス様私から離れてくださいと言った時に初めてイエス様の弟子になることができているんです。イエス様信じました。今日イエス様を告白した。私は神の子供です。まあ確かにそうです。でも本当にですね、神様に従う、イエス様に従うことができる弟子、また神の子供というのは、私は罪人です、私はもうイエス様私から離れてくださいと言える人が神の弟子になることができるんです。
ごめん。
私もそうですけども、私も まだまだね、自分の罪深さというのは完全に知り得たものではないと思います。皆さんもそうだと思うんですけども、私は罪人だというふうにね、涙出して、神の前に涙してですね、悔い改めたとしてもですね、でも私たちは、まだ私たちの罪の少ししか理解してない。どこまで行っても、何をしても、どこまで行っても、神様の目から見たら、私たちはものすごい罪を犯している罪人なんです。私たちの生きている存在そのものが悪そのものであると聖書が書いてあるように、私たちは神の目からものすごい罪人なんです。ですから、自分の罪を認める、罪をですね、罪深さをどんな時もはっきりと認めるような、そういうクリスチャンでなければ、神の子供として、弟子として、イエス様に、中世ですね、天の御国でついていくことはできないです。でも、そういう意味においてですね、私たちは私たちの罪を、ね、認め、ね、私たちの醜さをいつも認めて、イエス様の前に出ていかなければならない存在。これがですね、イエス様を信じる者のクリスチャンの、しなければならないことですね。前もお話をしたんですけど、前の会話の時にですね、まあ、一元さんというか、当時に見ましてましたから、いろんな人が教会に入ってきました。で、ある時、一人の、女性、ちょっと年配の女性ですよね。まあ、若いんですけども。で、その方がね、クリスチャンというのはですね、私もクリスチャン教会に興味あるんですよ、って、まあ、話をされました、玄関で。で、そうですか、イエス様が信じてね、信じたら、本当に素晴らしい人生を開けます。生まれ変わりがありますから、信じましょうと言いました。で、イエス様は信じてみようと思うんですけども、でもクリスチャンになるのは本当は難しいんでしょうと言われた時に、私も本名を言ってですね、でクリスチャンになる、神の子供としてクリスチャンになるのは簡単だけども、それを持続するのはものすごく難しいんですよ。ずっとね、一生涯イエス様を信じて従うということは本当にね、聖書を通して生きていくことは骨折れることなんですよ。しんどいことですよ。入るところはすっと入れるけども、本当にクリスチャンになるにはね、すごいやっぱり試練ということが、本当に信仰がいるんですよということを話したことがあるんですね。私たちはどんな時にも自分の罪深さを知り、そしてその罪のために死なれたイエス・キリストをいつも見上げて、この方に従っていかなければならない。第2番目に、神の弟子であり、神様の祝福を、満身に受けるためにはどうしたらいいのでしょうか。第2番目。これはですね、毎回ですね、自分の罪深さを知り、献身を表現するもの。イエス様を信じて、献身を表現する。私の罪を許してくださいと、 毎回、ね、どんなことがあってもついていきます。また嫌なことがあります。嫌なことがあってもイエス様はあなたの愛を信じてどんどんついていきます。何があってもどんな時があったとしてもあなたに従ってまいりますという、そういうふうな心、そういうふうな献身の思いをいつも持っていなければなりません。マタイの福音書の4章の19節、マタイの5章の3節の次です。はい、4章の18節からお読みします。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、2人の兄弟、ペテロとブカレドシモンとその兄弟アンデラをご覧になった。彼らは湖で網を売っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしているよう。彼らはすぐに網を捨ててしたかった。で、この私についてきなさいとイエス様がペテロとアンデラにおっしゃいました。これはですね、ちょっと私についてきたあなた方に、ね、いいことをしてあげようとか言って、ちょっとついてきなさいじゃなくて、これはですね、終生あなたの人生をかけて私についてくるかという内容が、意味があるそうですね。ですからペテロとアンデレはイエス様についていきました。私たちもある時イエス様のことを聞いて、イエス様信じます、あなたを神の子として今日受け入れました、あなたを救い主として私はあなたを受け入れました、そしてそのように表明した時に神様が私たちをね、あなたは神の子供として今日からあなたを認め、あなたを導いていきます、あなたに働きますとおっしゃってくださいました。その時に神はですね、私たちの告白をその生涯をかけて私に従うと告白したと受け止めていてくださるんですね。人生における誠の唯一なる神として受け入れたと神様は私たちを認め、それを私たちの信仰を受け止めてくださる。で、私たちは、ね、ある人はいやちょっと軽い感じで言うたんですけどね、なんかあの場の雰囲気で言ってしまったんですけどもという、後にそういう人がたくさんいらっしゃいます。でも神様は私たちのちょっとした告白でありますけども、それを永遠の告白として、ちょっとした信仰の告白ですけども、それを真実の告白として神は受け止めて、それを通して私たちを祝福していてくださる。私たちも神様の思いと同じように、終生をかけて、人生をかけて、人生を全て捧げてイエス様に従う覚悟を持って歩んでいかなければなりません。で、次に、ですね、第一ヨハネの2章の19節、彼らは私たちの仲間が出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかった。もし私たちの仲間であったら私たちと一緒にとどまっていたのに、しかしそうだったと彼らはみんな私たちの仲間ではなかったことを明らかに。イエス様は多くの弟子をですね持っていらっしゃいました。500名ぐらいですね弟子だと言われる人はいたんでしょう。で、7名の人たち弟子がいまして、50何名の弟子がいて、80名、そして500名の弟子がいたと言われておりますが、多くの人々は離れていったりしているんです。そして残った弟子たちを、もう一度その訓練して神様の働きのためにイエス様をお持ちになっていらっしゃるんです、ね、次に、第3番目にですね、弟子になるには、もう一つのことをクリアしなきゃいけない。それは、イエス様の弟子というのはイエス様 の、 あの神の技をするものでなければなりません。そして神様の御心を実現するものでなければならないんです。これがですね、マルコの福音書の1章です。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を出し新しい言葉を語り、蛇を持つために、たとえ毒を飲んでも害虫に害を受ける、また病人に手を置けば病人は癒されます。今日 の、 ところのですね、この修法の3番目のところを見ていただきますと、神の栄光を表すという使命があります。 ね、神の福音を語るという使命ですね。神の福音を語るという使命の中において神の栄光を表すという使命があります。神の栄光を表すってどういうことでしょうか。礼拝に来ているから神の栄光を表してます、人を愛してます、人を許しました、自分に悪くする人をですね、私は愛を持って接しましたから私は神の栄光を表してます。まあもちろんそれは当然のことですね。でもマルコの16章の中には神の栄光を表すということはすなわち神様が私たちと共にいるということを証ししなければなりません。ということはここに書いていることを実際に表していくことを私たちは求めなければならないと思うんですね。あふれ追い出す、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人を癒されます。で全体的に総じて言うならば、人々を幸せにする、人々をこの世の悪から立ち返らせ、神の子供として全く変えられた素晴らしい人生に人々を導いていくために、いろいろな技を私たち奇跡、神の技をすることが神の栄光を表すことなんですね。神の栄光がクリスチャンですよ、それ言うのが神の栄光であります。実際に人々を助けなければなりません。人々を癒さなければなりません。人々を祝福へと生まれ変わらさなければなりません。これが私たちクリスチャンに与えられた神様の使命なんですね。そのために私たちは経済祝福してください。そのために神の技をするために私を健康にしてください。私、神の技をするために私の事業を祝福してくださいと、私たちの日々の生活の祝福を求めていかなければならない。
そうね、
私たちの人生が豊かになることだけが神の技ではありません。豊かになり、その豊かさを通して人々に神の愛を伝えることが神の技なんです、
うん、
これがですね、できて初めて私たちは神に喜ばれた、よくやった、よく良い、私の忠実なしもべ、そして私たちは天の御国に迎えられることであろうと思います、
うん、
そうですね、クリスチャンになるということは祝福につながることだけれども、また神様は私たちに、ね、期待をしていらっしゃる、神の技をせよという期待を持っていらっしゃるということを、心を込めてお願いしたいとお願いします。愛する父様、お父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。神様、あなたは私たちに素晴らしい事業を託してくださいました。地上において神の御国を建設するという、神の栄光の教会を建てるという素晴らしいことを私たちに託してくださいました。これはなかなか私たちは自分の力、自分の能力ですることはできませんが、神様、あなたの力によって、聖霊の働きによってそれを実現させることができることを感謝いたします。私たちは弱いものですけども、私たちのうちにいらっしゃる方は偉大なお方でいらっしゃることを感謝します。その願うことを実現することができる実力のあるお方が私たちのうちにいらっしゃることを感謝いたします。どうぞ人を愛し、そして人々に神の技をし、人々を福音によって新しくつなぐことができるように私たちを力強めてください。主イエスキリストの皆によって感謝してお願いいたします。アーメン。